要は勉強です。勉強することによって自分の生産性を上げる。明日まで100本書いてこいって言われたら、あ、100本なんか1時間で書いてやるわって、残った時間で寝てやるわっていうことができるようになる。その100本書いてこいっていうことを1時間で書けるようになるために、誰も教えてくれないので、
あ、
自
そうです
分
ね。
で勉強するしかないんです。
えー。
はい。で、別の言い方をすると、今度企業からするとね、今世の中ですぐブラック企業というやり方をするんです。
ブラック企業
ブ
って言い
ラッ
ま
ク
す
企業、
ね。悪いやつですよ、ブラック企業
ブ
は。
ラック企業の定義は？
こき使って、残業が多くて、お金もちゃんと払わない会社。
小学館は？
こき使って、残業めちゃめちゃ多くて、そこまでは一緒ですね。お金はまあ、
そこそこもらえるよ
お
ね。
金、いや、いい感じだ
か
と
な
思い
り
ま
いい
す。
感じですよ。出版社は給料いいです
そう
よ。
ですね。
だから実は残業多いとかこき使うは関係ないよね。関係ないよね。
まあそうですね。お金払わなかったら本当のブラックですけどね。
ところが、世の中でブラック企業って言ってる企業、言われてる企業ってお金払ってるんだよ。だからお金を払うか払わないか、こき使うかこき使わないか、残業が多いか少ないか、ブラック企業の定義ではありません。
何ですかじゃあ。
ブラック企業の定義は、社員を教育しないで働かせる企業です。
すごい。なるほど。
だから社員を教育してるんです、小学館も博報堂も。
なるほど。
だ
あ、
から
それすごい。
小学館も博報堂もどちらも重労働だ
重労働ですよ。重
よ。
労働ですよ、本当に。あんなの嫌だもん、も
無知でピラミッド作らされてる状態ですよ。
う。本当そうですよ。だって泣きながらやってんだもん。本当に。
ピラミッドの働け働けみたいな、こけた老人に水あげようとしたら、何やってんだみたいな、こう叩かれるようなあれだよね。
そうですよ。
だけどちゃんと教育プログラムがあるんです。
まあ、徒弟制度みた
徒
いな
弟
ね。
制という形での教育プログラムがあるから、だから乗り越えられるんです。サッカーの強い、例えばブラジルとか、それからバルサとか、そういうところのサッカー選手って動き少ないんです。動き少ないんだ、余計なところで動かないんだって。だから動き少ないから余計相手はマンマークできないんだよ。突然走るから、それまでボーダー陣みたいなやつが突然走るから。ところが弱いチームってずっと走ってんだよ。で、本人も疲れちゃうし、
そうですよ、疲れます
で、
ね。
ディフェンスもマンマークしやすいんだよ、こいつの動きが読めるか
中田がよく歩いてるって言われてましたね、ネットでね。
ら。
中田また歩いてるとかって。
だからあれはやっぱり世界のトップクラスっていうのは無駄な動きはしない。無駄な動きをしないっていうことで自分の体力も温存できるし、相手に対してフェイントをかけることができる。だから江夏が無駄な三振は取っていかないってい
ゴロでいいわけですもん
う。
ね。
だってエネルギー無駄に使うし、それから江夏はもっとすごいのはヒットを打たせるっていう、
そうそう。
わざと。
8番、9番あたりにわざとヒット打たせたりしてますよ、なんかね。
で、ここ一番の選手にヒットを打たせて、相手に変なイメージ付けを与える。
そっか、そっちだ。そっちだ、そっちだ。
変なイメージ付けを与えることによって、勝負どころでそいつは打ち取れるんだよ。
みたいですね。
だから別にランナー1人ぐらい出ても別に3人で抑えなくてもいいしみたい
その代わり9回の時にこいつ
一
がまた
番
出てく
大
る
事
時
な時
に。
にそいつは自分は見抜いたと思わせておく。暗号のやり取りと一緒なんだよね。
バレたかバレてないかってことですよね。
だから相手に暗号を見抜いたと思わせていくっていうのが最高の暗号戦だよ
まあそうです
ね。
よ
そのた
ね。
めに1本ヒットプレゼントしておいて、最後のところでチャレンジするみたいなことなんだよ。だからこういうのっていうのは全然ね、だんだん、まあこれがキャリアじゃないですか、仕事の。で、そうする人はね、鬱にならないわけですよ。鬱にならないわけです。
なんで？
だって疲れてないから。必要以上に走ってないから。ということは何か、ブラック企業の定義、もう一回言いますね。教育しないで働かせる企業をブラック企業と言います。社員は、ブラック社員とはな、でないかどうか。ブラック社員は、勉強しないで働いてる人間がブラック社員です。で、そいつが倒れたら会社のせいにされるんだよ。自分で勉強しろよって。
渡さん、コピー取ってる最中も勉強でしたもんね。
僕は会社の中ですごい仕事を密造してたから。密造してるって何かっていうと、
密造ってすごいな。
密造ってね、過去の名作の コピーとかラジオのコマーシャル、僕はラジオ好きだったからラジオの名作コマーシャル、ずっと会社でスタジオこもってダビングしてテープ起こしてた、文字起こしてたから、ああこれうまいなって、で見つかったことあるんだよ、何やってんだお前って、いや宮川さんのコピー勉強させていただいておりますって、だってし放題じゃん、過去の名作集がいっぱいあるわけだから、
そうですね、
そっから学ぶっていうのっていうのは勉強し放題なんで、そうしたら、そうしたら何がいいかっていうとね、ラジオで僕は徹底的に勉強してラジオで ACC のグランプリ取ったんだよ、そうなったら何がいいかっていうとね、プレゼンが一発で通るようになってきたんだよ、
あ
中谷さんはグランプリ取ってるから任します、
ああなるほどね、
プレゼンが1回3回かかるプレゼンが1回で通るようになる、そしたら残り2回分がものづくりの方にエネルギーを注げるわけですよ、そうですよね、だから早く勉強して技術を身につけないとただしんどい、今この人の質問に戻れば、同僚がうつりになりました、私もなるのではないかと心配します、どんなことを心がけばよいですか、1のアドバイスは疲労をためないように休みましょう、これは現実論ではありません、
あそうですね、
はい、はい、2の回答は仕事を要領よくできるように早く勉強して要領を覚える、これが正解です、要領、ね、はい、を覚えると休めるようになる、休める上にさらに勉強する時間も生まれるので、さらに生産性が上がって要領がついてくる、だからやっぱり、なる人とならない人ってのは真面目で要領が悪い人、これ学校の優等生、学校の優等生は鬱になりますね、学校のやり方を踏襲しようとするから
、ズルがないん
ズルがないです、
ズルはあっていいんですか、
それをズルとは言わないです、要領という、
ああそうそうそうか、なるほど、
はい、要領は必要でしょう、まあそうですね、仕事は要領でしょう、いや別の言い方だと段取りですよ、
私この取材依頼かけてるけど、これ断ってきたらこういう断り方されそうなパターンがあるなと思うと、先に、ここはこういうふうに断ってくる可能性があると思うんですけど、これその時はちょっとどうしたらいいか、ちょっと奈良で教えてくださいとかってやっとくと、あと問題ないですよね、全てのトラブルは事前に言っとくことでかなり防
げますよね、まあ大体こうなったらこういうトラブルが起こるだろうなっていうことがトラブルに対して強い、よくあることって考えられる、
あそうですそうです、
これよくあることって、それがまだトラブルの数が少ない、体験数が少ないと大変なことが起こってしまいました
って
思うよね、そんなことはないんだよ、でそれが心のキャパシティが増えていくっていうことだ、ゴンが切れるっていうことだ、ゴンが切れるっていうこと、時先行って上司と言って何を学べるかって言って、やっぱりプレゼンを学べるんですけど、
はいはい、
僕の上司が演劇家の先輩なんですけど、もう先輩って言ったらまあだいぶ上の先輩ですよね、
はいはい
はい、で、その人と一緒に行って、今日は A 案 B 案 C 案でもう得意先は多分 C って言うと思うんだよ、ここはな、今日ばかりは断固 A で行くぞと、
へ
A 案で行くぞと、 C 案なんていうのはそんな角のない、これ営業は仕方ないからこれ入れてくれって言ってるような、どこにでもあるような企画だから、ほら今回はみんなでせっかく今回勝負するぞみたいな、で得先行って、A 案 B 案 C 案を持ちました、どれがいいでしょうか、得先はやっぱり C かなって、お目が高いって言ったから
すごいですね